シティ防災会がお送りする防災ショットバー ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
部長こと平林、
部長の会社の受付の青山です。
そして音楽担当ミキサーバンブー4名でお送りをいたします。さあ防災ショットバーシーズン4シーズン7縮めてディア S4 ってこれ一人で喋っとるのかな。もうツッコン今日会社休んだよ、お店休みやがって。あいつ無断欠席やで。これこんな日にあの部長やってきたややこしいやし、あ鍵持っと、あツッコン、その声は部長。
毎度
いらっしゃい。
毎度。
なんで鍵持ってんの。
なんでツッコンおらへんの。
いやツッコン今日ななんか副業で、うん、頑張る言うて言ってもだよ。多分ねうちよりあの手間賃がええんやと思う。あまた誰か連れてきてくれた。
うん。
あもう前回言うたよね、ちょっと若いピチピチの子を連れてきてって。
ごめん。
えごめんって言うたよ。
ちょっとごめんってどういうことですか。
いやあ期待してました。マスターね、
はい、
いつか青山さんに来てほしいなと思って部長に頼んでて、
うん、
先月。
ほんまですか。
そう、
はい、
もう何と言っていいかね。マスター心の叫びが出そう。
はい、
いらっしゃい。久しぶりやね。
そうですね、うん、ご無沙汰しておりました、うん、いえいえ
受付で頑張るって言いながらなんかあのごつ営業が忙しいらしいね。
ああなんかね最近は営業が多いらしいね、
うん、なんかあの、うん、天気予報士のあの営業の方が
そうかな、う
ん、なんかあのイオンとかで外にあのビール箱を立ててその上に立って天気やりますって言ってるらしいやね。かなおばはん来たでとか言って
明日は晴れるでしょ。晴れ、
みんな見たわかる。
みんな副業ばっかりやな。
というところでねやっぱり部長、うん、防災ショットバーに来た限りは、
はい、
地震被害にあったけども希望を持って頑張って復興を目指す酒蔵のお酒を飲んでいただこうと本日もご用意しておりますが、喜んで
喜んで
なんかどっかで聞いたことくるか。本日はですねなかなか知られていないんですけれども、はい、東北3県、まあ、宮城岩手福島に目が行きがちなんですが酒蔵の被災数としてはなんと茨城県が一番多いんですよ、
うん、
で本日は初めて防災ショットバーでは初めて茨城県の酒蔵からチョイスさせていただきご用意をさせていただきました。
はい、
でね青山さんちょっとマスター頑張って、
はい、
お品書きを書きましたんで、うん、ちょっと読んでいただきたいなと。
わかりました、じゃあ紹介しますね、はい、山中酒造一人娘の酒蔵は東に筑波山西に鬼怒川関東平野の真ん中茨城県石毛町にあり8代続く古い蔵です。石毛町は平野正門をはじめとする坂東武者の根城であり詩人で作家でもある長塚隆もこの地で生まれ名作土の舞台にもなっています。この反骨の精神が一人娘にも受け継がれています。骨身を削る苦心の末出来上がった珠玉のような名刺を我が子に例え思わず一人娘と名付けたと伝えられています。山中直次郎蔵元は触りなく真水のごとき酒質を実現するのを理想としておりその目標に向けて山田錦や高峰錦などの好適米を磨きに磨いて独特の仕込みで辛口の滑らかな美酒に育てています。本日はその一人娘から2本ご用意しました。まずは2012年新酒初搾り本醸造室賀生酒搾りたての室賀生酒です。新酒の爽やかな味をお楽しみください。そしてもう一本が純米吟醸一人娘です。あなただけのひとときをお楽しみください。
なかなかいいね。あなただけのひとときをお楽しみください。ね、やっぱりあの一人娘が呼んだらやっぱりなかなか一人娘のフレーズはええね。
そうですよ。
あきちゃんはあれやね一人娘らしいね。
もう箱にそれはそれは小さな箱に入って
ガムテープでガンチガラミにされて長いこと蓋開けられへんかったらしいね。
とても大切に育ててもらいましたよ。そうや、ね、
こんなこと言うたらあかんなまた怒られても。というところで部長ちょっと注がさせて、
う
いただきたいと思いますけど、
本醸造室賀生酒絞りたて室賀の生酒ってやつをちょうだい。
そっちでよろしいですか、はい、そっちでって言ったらねじゃあちょっと入れさせていただきます。
お願いします。
部長ね、あのなんかあの石原裕次郎のワイングラスみたいなの持ってこんとってくれへんかなこれはねなかなかパンチのあるお酒なんですよ、と思うんやけどね。
じゃあいただきましょう、
では、いつものようにですね、あきちゃんも注いだかな、いいですか、
はい、
ではいつものように、昨今の数々の災害により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げ、被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念したいと思い乾杯したいと思います。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
あきちゃんの飲みプリエね、
もう全部飲みました
じゃあもう一杯ちょっとつがさせていただきます、
は
い、
インフルエンザぶり返すよ。
インフルエンザになったん？
いやなんかね、あくまでもね、疑いなんですけど、
自己申告やから会社休みたかっただけちゃうん、それ
そういう話かよ。
あれケイさんもね、なんか
ケイさんも出へんかったんでしょ。
そうなんですよ。
そうやろ、
はい、
やっぱりちょっと自己申告が、まあこの時期休みたいやつ多いからね、会社ね。
まあ、新種の生き物やということで、ね、
なるほど、
はい、
というところで防災ショット場に来た限りはどっぷりと防災漬けになっていただきますが、前回からですね新しいシリーズになっております。
はい、
やっときゃよかった、やっててよかった防災式という防災式のフレーズでやっておりますが、はい、部長、防災式のフレーズってちょっと流行ってますかね
一回やったくらいでは流行れへんやろね。
一回やったぐらいでは流行らへんか。
これをまあ継続することがまあ大切ということです、
なるほどね。じゃあ継続してやっていきたいと思いますが、今回も引き続き、もし明日大きな災害に襲われると分かったならあなたはどうするというテーマで防災意識を考えていきたいと思います、シリーズあなたならどうする、地震編ということでパート2でございます。
はい、
もし大きな地震が明日襲ってくると分かったあなたはどのような行動を取るのでしょうか。今回もグループ分けを部長したいと思います、一任させていただきます。
はい、今回はじゃあ、明日大きな地震がやってくるとしたらということで、防災式 A を生き残ったことを大前提として考えるグループ、
生き残ったことを大前提、
そして防災式 B として生き残るために何をすべきかを考えるグループに分けましょう。
生き残るために何をすべきか、
はい、あ、
じゃあアキちゃんね、もし地震が発生して防災式 A の生き残れると考えている人たちは、まあ、どんな備えをすると思います？
なんか安直な答えで一つふと思ったのが、旅行に行くとか思ってしまいましたけど、それではこう命はこう私以外の人は守れませんもんね。ま
あ、でも旅行に行く、新しい
そこから離れる
ただ広域地震のところへどこまで行くんやという話になる。
そうですよね、でも実際問題考えると食料とか、その飲料水なんかっていう備蓄品の準備とか、火災が発生したら消火、で避難方法とか避難所、あと職場から例えば出先だったりとか、その帰ってくる方法、帰宅方法とか、と家族との連絡方法、それから近所の声かけとか、災害の時に、例えば救護の必要の人とかの対策、
なるほどね、
あげるときりないぐらいいっぱいありますけど、そういった確認ですかね。
なるほどね、まあ、生き残れる大前提で考えたら地震発生後の対応にどうしても目が向く、
はい、
でもね、明日大地震が来ると考えた場合それでいいのかなとマスターは思うわけでありますが、ではもう一つの生き残るために、生き残るために何をすべきか考えるグループはどのようなことを考えると思います、
ね、これ難しいですよね、
生き残るために、
生き残るために、部長なんかヒント欲しいです。
そうやね、じゃあ、大地震が発生した場合の被災シナリオっていうのを考えてみたらどうやろうね、わかりにくいかな。逆に言うともっと簡単かもしれんな。大地震で なぜ人は命を落としてしまうのか、そう考えてみたら、
まあ、なぜ命を落とすか、まあ、家屋の倒壊、まあ、それだったら、まあ、耐震、
あ、耐震かね、ほうほう、
せやね、でも明日大地震が来るっていう短時間で耐震化はちょっと厳しいな。
時間かかりますよね。
まあ家の補強っていうのは、まあ、可能な限りやることはええことやけどね。
はい、じゃあ次にその命を落としそうなことっていうのを考えると、家具が転倒した時に下敷きになってしまう、あと家電の転倒、あと転落、それからガラスが割れたりする、あと食器なんかも落ちてきたらやっぱり怪我につながりますよね。
じゃあどうしたらいいの。
まずあの転倒防止、あの今結構便利なものいっぱいありますよね。
あるね、
突っ張り棒みたいなとかね、あと家電もその落ちないようにする、あとガラスなんかもあの飛散防止、飛び散らないようにする、
なるほどね。
え、なんで笑ってるんですか。助けてください。
なんかね、笑ってるわけではないんだけどね。どうしてもね、簡単なことっていうのを忘れがちなんですよね。
はい、
多くの人たちはどうしても簡単なことに目が向かない。まあ一番簡単なことといえば家の中を片付けること。簡単やね。ものすごい ね、
そうですね。
家の中を片付ければ安全度は飛躍的に向上する。まあ単純に玄関まで片付けたら、玄関までの避難路の確保にもなる。もし片付ける時間がなければ、自宅でも職場でも同じことなんですけれども、その場所の安全な場所、まあ、いわばシェルターになるような場所の確認をしておくということですね、そうすればお金をかけなくても、時間のない中で走り回らなくても、できる限りの安全策が講じられるのではないかと、あきちゃん思いますよ。
じゃあ足元にこういろいろ散らかしとったらダメ
なん
ですね。
そうそう、家もうちょっと片付けてということやね。あの今のあの状態ではあかん。
そうですね、じゃあできるだけそのすぐ
今のあの状態ではあかん。
すぐじゃあ
仕事が忙しいからって家の中片付けてない、あの状態ではあかん、
ね、見たようなこと、
じゃあ、まあ、すぐできる安全策をすぐやります。
やってよ、
はい、
まあ、それらがね、自分自身が災害発生時に身を守ることのできる、まあ、行動を取るというグループとなるわけです。まあ、明日災害が来るという短時間、ね、明日来るんやから、その短時間での対応方法ですが、まあ、このグループ分けはね、車とか機械の設備などの保全方法に似たものがあるんですね、それは何かというと、予防保全と事後保全というものなんですよ。
予防保全と事後保全。
そうそうそう、
何ですか部長これ。
かなんな、そんなことも知らん。
はい、
うん、
すいません、
じゃあ説明しようか。あの劣化が進む前、まあ、壊れる前にこまめに補修するっていうのが予防保全、
はい、
例えば今回あのインフルエンザの疑いがある、でも予防接種は打っていない、
打ちました、
打った、
打ってる、
じゃあ予防接種がまあ予防、まあそのままの意味で、
予防保全ね、
はいはいはい、
で、もう一つ対症療法的に劣化箇所が壊れてから補修する
ということは、インフルエンザにかかった後の治療ということ。
そうそう、もうそれまさに対症療法しかないんだけど、その後、薬を飲んでなんとか熱を下げようっていうのが、まあ、事後保全っていう、で予防保全の方が、事後保全よりも車や設備、まあ、体についてもしっかりやけど、設備を長持ちさせてくれる、まあ、更新時期、修理をする周期っていうことかな、を、まあ、先送りすることもできる、で、大掛かりな補修や修理も抑えられるんで、費用もかからないということやね、まあ、うちの会社でもやってるやろ。
なるほどね。部長、各企業ではインフラの、まあ、そういう維持とか補修とかの事後保全から予防保全へのシフトっていうのは当然進められてますよね。
そうやね、
で、まあ、マンションという単位でもね、
はい、
長期修繕計画を立てて計画的に修繕をして、出費を抑えながら不動産価値が下がらないようにする、この予防保全が当たり前になってきてるんですね、部長。
確かになってますね、まあ、まとめさせてもらうと、故障発生の都度修理をするっていう事後保全の問題点っていうのは、まず 事故が突然発生します。ほう、そして修理に要する時間が長くなります。
まあそらそうやね、
はい。で、不意に多額の費用が発生します。
あ、確実にね、
はい、うん、
予期してなかった金額ね、
はいはい、うん、でそれに対して故障する前に計画的に実施する予防保全っていうのは突発の事故を減らせる、
うん、
それから故障時の使用できない時間、まあ、使えなくなる時間を短くできる、あとその場しのぎではない品質が確保できる、うん、まあ故障したから急いで来てよって言っても、まあ、応急処置しかできへんとかっていうのがあるよ、
ね、なるほどね、
うん、ではなくて、まあ、予防保全をしといたらちゃんと計画してやってるんだから、うん、それなりの品質で確保ができるよっていう話ね、うんうん、あと保全費が平準化できる、
うん、
で最後に設備の延命化っていうのも測れる、
うんうんうん、
まあこんな感じになるかな。
なるほど、
分かったような分かりにくいようなでも分かったような気もしますが、うん、なんかそれがこう防災にどういうふうに変わっていくんですか。
まあ、あの防災フェチのマスターが答えましょうかね、
はい。
まあ、さっきのインフルエンザの部長の話もなかなかね、いい例えにはなるんやけれども、うん、防災的に言うと防災的事後保全の問題点っていうのは災害発生後の対処っていう部分になるんですけれども、うん、災害が突然発生する、そうすると災害により命が危険にさらされる時間が長くなってしまう、
うん、
じゃあ日常の中に備えがなく不意に多額の費用が災害発生後に発生してしまうということになるわけですね。じゃあ防災的予防保全の利点というのは災害発生前に対応しとこうということですよね、はい、そうすれば災害による怪我とか死亡は減らすことができる、うん、で災害による命の危険にさらされる時間が最短になるわけですよね、はいはい、短い時間で済むと。で日常的な備えがあれば安心が図れて、これはもう当たり前の文化に、もう備えるのが当たり前というふうになっていくんじゃないかと。そうすれば必然的に命の延命化というのが設備と同じで測れるんじゃないかということなんですよ、うん、
まあ、あのそういうふうに考えられるというのですね。すごいよくわかりました。
わ、
う
ん
う
ん、かりました、
うん、
ほんまにわかった、
はい、
でもね、こんなに差があるにもかかわらず事後保全が当たり前で正しいかのように行われているのが、まあ、悲しいかな、今の防災活動の現状です。
そうやね。
じゃあ、あきちゃんね、防災の最優先は何をすればよいのか分かります？
これのマスターがいつも言ってることですよね。
あ、ちゃんと聞いてるんやね、
う
ん、
もちろんです、うん、防災 の、 その最優先活動は人が死なないということですよね。
正解、そう、絶対死なないこと、うん、なのに多くの人は助ける側の人たちが自分はスーパーマンだと思い込んでる人が多いんですよ、はいはい、特に要援護者対策なんかはそんな風なものが顕著に出てますよね。まあ、災害が発生しても絶対に死なないと思い込んでしまって対応して間違ってる、まあ、そして災害がひとたび発生したら災害時用援護者対策、それから被災地へのボランティアに行くとか義援金をすればいいなど、もうそこには私は死なないんだというなんか上から目線、被災者に対しての常に上から目線で対策をしている人たちがいるのも現状なんですよね。
マスターね、
うん、
行政でも同じことが言えるんやけど、
うん、ちょっと言いにくいな
被災者生活再建支援法っていうのがあってね。
被災者生活再建支援法ね、
うんうん、まあ災害発生後に手厚い行政支援をしますって言われているんやけど、まあこれはあくまでも生き残った人たちを支援する制度であって、
そりゃそうや、亡くなった人にはする
人だよ、ね、亡くなってしまった多くの人、
うん、
大切な人の命は生き返らせてはくれません。
そうや、なんぼいい法律あっても生き返らせてはくれん ね、 ね、
ましてやね、行政の設備や機能っていう公を支える人たちをスーパーマン化してるんやね、
う
ん、
あ、うん、そう、分かる分かる分かる分かる分かる、うん、
で私たちは絶対に死なないで支援できるっていう大前提でね、
うん、
話を作ってるっていう、
うん、なる、
まあ、決してね各種の支援ボランティアや義援金を否定してるわけではないんだけども、ね、うんうん、まあ、これらも素晴らしい活動なんやけど、うんうん、限られた時間の中でね、
うん、
大切なことは市民も行政も第一に やっぱり人が死なない、
人が死なないこと、うん、
で第二に生き残った人へのサポート、
そうやね、二番目にはね、
じゃないかなということだよね。
なるほどね。まあ過去の災害では多くの、まあ、尊い命というかね、それを失ってしまいました。まあ、この方々がですね、一番無念に思われていること、思ってること、ね、それは何かと考えてみたら、やっぱりマスターが思うのは、こんなことで死にたくなかった、こんな災害で死にたくなかったっていうのが、
う
ん、やっぱ心の声じゃないかなと思いますね。はい、まあ、マスターはあの防災伝道師としてですね、うん、やはりこういう人たちの心の声をね、まあ、やっぱり私の心で聞いて、でその言葉を生かして、やっぱり誰もが持ってる命ね、はい、この命という尊い、まあ、これはもう確実に期限付きなんですよ、
はいはい、
まあ、いつか寿命があるわけですから、期限付きのやっぱり、誰からか、神様からかもしれんけども、借りてるような借り物の時間の中でね、防災的予防保全を行って、まあ、次の世代の人たちに防災文化を継続継承できる必要っていうのがあるんじゃないかと思ってます。はいはい、私たちにできることは、自分の大切な人の命を守るっていうのがもう大前提としてあるわけで、そのために自分は死んではあかんっていうことをやっぱり思わなあかん。そして自分の大切な人を守るための防災文化を、自助っていう2文字じゃなくて、自助努力という4文字にしてね、プラス近所の人たちとも近所努力、自助努力と近所努力という形でやりたいと、マスターは新しい言葉を作ってしまいました。あき、うん、ちゃん、いかがなものでしょうか。
ちょっと感動しました
ね。感動した。
はい、やっぱり千年に一度の災害対応策っていうのが大切やと思うんですけど、うんうん、千年先に続く継続可能な防災文化を作るっていうこと、うんうんうん、まあ、そうすると千年に一度の災害が来てもやっててよかったっていうふうに当たり前にみんながこう対応できるじゃないですか。でヒントは、みんなで楽しく防災文化を作る、これが今回の防災式ですかね。うん、
あきちゃん、なんか今日つっくんおらへんのにうまいことまとめてなんかつっくんの乗り移ったような
これはもうつっくんは
いらんなそうか、多くの企業でリストラしてるからうちの防災ショットバーもリストラ、いやこれは一人でマスターやっていかへんからね、つっくんが来月来てくれることを願いますけれどもまあこの今日の防災文化の話でね、
はい、
でもマスターやっぱり思うのはね、防災ってつけんでもええんちゃうかなと思うね、やっぱ文化、
そうやね、
やっぱりお祭りとかもあるじゃないですか、加古川だったら大きな祭りは氷川さんの祭りとか他ありますよね、あきちゃんよく知ってるやんね、いろんな祭り、
そうですね、
そうですねですもん
ね、
ソネとかね、高砂神社とか、はい、やっぱりこの界隈で三木もあるし播磨町もあるしっていういろんなところで、この祭りがやっぱりちょっと裏返してみると防災がひっついてることがやっぱ多いんですよね。みこしを担ぐっていうのも、まあ、神様を担ぐという意味もあるのかもしれませんけど、やっぱりみんなでね一つのものに力を合わせて、でやっぱりそれに楽しくっていうのがひっついてやってるっていうのは非常にいい防災文化で、ね、2遍顔合わせてもいいしね、
祭りが続いてるところっていうのは防災力が高いって言われるもんね。
そうやね、もう今更ながらに防災組織っていうのを立ち上げなくても十分やっていけるということでね、いろんな大きな岸和田でもそうやし、沖縄でもそうなんですけど、今更ながらに自主防災組織なんかいらないですよっていう人たちも多いのも事実ですよね。だから皆さんもね、防災防災ってこうもうどういうんかな、難しくかしこまらないで、普段の生活に便利さと、今日言った予防保全やね、それをちょっと足していただけたらいい防災文化が出来上がるんじゃないかというところで、
最後にちょっと質問、平将門と平清盛はどんな関係にあるの。
あきちゃん知ってるやんね。
また来月
あらただ言えることはね、視聴率は悪いかもしれへんと言われてね
そう、
というところで、また来月視聴率がいいことを願って、ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。